今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の三章21節から27節までです。第二列王記の三章21節から27節、はじめに21節をお読みいたします。モアブは皆王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ国境の守備についた。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、今朝もあなたの御前に進み出て、私たちはあなたから命の言葉をいただきたいと願い求めてきました。どうかあなたが一人一人に豊かな命を注いでください。今語るしもべの唇を清め、また預かる一つ一つの耳を整えてくださいますように、すべてをイエス様あなたが支配してくださるその御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二列王記の、このところにおいては預言者エリシャの活躍が、書かれております。エリシャと言いましても、エリシャの活躍と言っても背後で働かれるのは主です。私たちは何かと預言者の何か奇跡的な働き、預言者エリアの、2つ分の霊を受けた、そのエリシャの奇跡がすごい思うかもしれないですけど、しかしなぜエリシャにこのような働きが委ねられたか、それ背後におられる主がイスラエルを立ち返らせるために、そして主に求める個人個人を救ってくださるためです。皆さんも、主に向かうのであるならば、主が皆さんの生活一つ一つを救ってくださり、また、社会を国を救ってくださる働きを、それを主は預言者を通して、また御言葉を愛し主を恐れ敬う者を通して主は働かれます。預言者エリアはイスラエル、北イスラエル王国という国もう主に逆らい同士の、それでも主は北イスラエル王国に憐れみを施し、この前の王アハブがどんなに北イスラエル王国に悪い政治を行って、どんなにエリアが主が生きておられるということを示しても、それでもなお主に立ち返らない、土地通家族の歩みをしても、それでもなお主は北イスラエル王国に憐れみを施し続けておられました。主は本当に忍耐深いお方です。すぐに滅ぼすんじゃないんですね。主はなんで人を滅ぼすのか、主はなんで人に災いを下すのか、そういうふうに、言う人はいるんですけど、だから主はいないとか、けれども結局自分自身の罪のゆえに人には災いが下り、それであくまで主に立ち返らないことをし続けて、そういう選択、悪い選択をし続けた結果、人は、法則に従って滅んでいってしまうんです。モアブに対してイスラエルは戦争を仕掛けました。その理由はこの3章の4節に、ある通り、イスラエル王に貢ぎを納めていることをそれをやめたから、だから、イスラエルは、このモアブに対して戦争を仕掛けていったんですけども、で結局、その北イスラエル王国、南ユダ王国のヨシャパテをその戦争に誘って、また、エドムの王も戦争に誘って、でそれで回り道をしたゆえに、戦争を始める前からもう水が尽きてしまって、で、自滅してしまいそうになった。でそれで、北イスラエル王国の王、ヨラムは、なんて言ったか、10節のところで、イスラエル王は、ああ主が殺 この三人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだと言った。ね、この戦争を始めようとしたのは北イスラエル王国の王ヨラムでしたね。主が召されたんじゃないんです。なのに勝手に主が自分たちを召されたのは自分たちを滅ぼすためだ、ね、もう自分で勝手に始めた戦争で、いざ状況が悪くなると主のせいにする。これ、何も北イスラエル王国のヨラムに限ったことではなく、人間もですね、大体そういうふうに自分が勝手に始めた喧嘩、自分が勝手に始めた構想、戦争、それね、それが不利になると神のせいにする。そういう時だけ神を、呼び起こす。困った時の神だものを見ならまだしも、困った時の神のせい、これ人間犯しがちのことですね。北イスラエル王国のヨラム王はそんなことを始めました。でそれで、ね、ヨシャパテ王に、ね、主の預言者に伺いに行きましょう、そういうふうに誘われて、でそれでエリシャのところに行ってみたところ、ね、エリシャのところに、まあ、13節見ると、エリシャはイスラエルの王に、ね、私とあなたとの間何の関係がありますか、ね、あなたの父アハブの預言者たち、あなたの母、イゼベルの預言者たちに頼ればいいじゃないですか、ね、そういうふうにエリシャは言うんですけども、でそれに対して何て答えたか、いや主が、ね、主エホバがこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから、ね、もうここに来ても、主エホバのせいにして、で自分たちが戦いを勝手に仕掛けた、ね、自分たちにモアブが貢ぎを収めなくなった、気に食わない、でそれで、ね、たくさん手勢を引き連れて3人の王をこぞって攻め入ろうとしたところ、水が尽きて自滅しそうになった、それを主のせいにする。預言者のところに行ってもなおその主張をする。もうエリシャからすれば本当に迷惑な話だったでしょうけれども、エリシャはヨシャパテ王のゆえに主に伺いに行きます。でそれで、ね、盾事を引く者を、ね、それに、盾事を、引かせたところ、主の言葉がエリシャに下って、主は、ね、こう仰せられる。水を掘りなさい、この谷は水で満ち溢れるから、でそればかりではない、18節や、ね、これは主の目には小さなことだ、主はモアブをあなた方の手に渡される、あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう、このようにエリシャは予言しました。もうイスラエル、北イスラエル王国の罪のゆえに自業自得的な災いに遭っているにもかかわらず、でも主はここでもなお憐れみを示すんですね。主はこの前の王のアハブに対して、アハブは必ず滅びる、で無残な死に方でこのアハブの一族は死に絶える、そういうふうにエリアの時代に予言はあったんですけども、でもなお主の憐れみが注がれて、そのアハブのこの、その前の王の、ね、アハズヤの時、ね、アハズヤに対しては、主は、ね、2年間のその憐れみの期間を与えたんですけど、でもアハズヤはその2年を、ね、もうもっと良くないことに用いて、結局彼は滅んでしまった、ね、でそれでさらにその兄弟のヨラム、ね、ヨラムもこうして主の憐れみを示されましたけれども、結局ですね、主の憐れみが示されてもなおその憐れみを用いて悔い改めに向かうということではなく、むしろもっと心固くなにして、ね、主に対して何しても許されるんだ、ね、主は許す神だ、だから、ね、私はどんなに罪を犯してもいいんだ、その道に進むならば主の法則は立てられてしまいます。すなわち悪いことをしたら滅びてしまう、悪いことをする悔い改めないものは地獄に行くという、その言葉が結局ですね、その人のうちに適用されてしまうんです。人が主の御言葉が示された時、悔い改めて立ち返ること、これが 人のなすべき正しい道ですけれども、でもその主がせっかく示された憐れみを悪用して逆に悪い方に向かってしまうならば滅びが確定してしまうんです。でこの時点において、でエリシャの憐れみの予言がなされました。水が来ました。で水がないところにこの預言者エリシャの言葉通りに水が来たんです。でさらにですね、21節、モアブは皆王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を切ることのできるほどのものは全部呼び集められ国境への守備についた。彼らが翌朝早く起きてみると太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ今モアブよ、分取りに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻め入るとイスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃った。アメン。私は憐れみ深いお方です。イスラエルと、ね、南ユダとまたエドムのこの3つの国の連合軍がですね、もう昨日までは水がないって言ってもう干からびてしまいそうな、そういう死の寸前だったんですけども、けれども預言者エリシャの言う通り水が流れてきました、ね、もうイスラエルたちは何にもしていないけれども主の一方的な憐れみによって潤いの水が流れてきました、ね、そればかりでなくモアブがですね、のこのこと自分自ら、ね、このイスラエルの陣営に無防備に入っていったんですね。モアブは、朝早く起きて、でそれでイスラエル その陣営の方を見ると水がですね、ね、昨日まで水がなかったところに水があって、でしかもモアブの目から見ればそれが血のように赤く見えたんです、ね、太陽がのその反射によって血のように赤く見えて、でそれでモアブたちは判断するんですね。きっとこれ同士打ちをしてその血があそこに流れてる、ね、モアブたちまさか水があそこにあるとは思っていなかったんですね。けれど水があって、それを太陽が反射して血のように赤く見えて、モアブたちは同士打ちをして流れされた血だ、さあ、ね、分取りしに行こう、でそれで彼ら行くんですね。この24節では彼らがイスラエルの陣営に攻め入るとって訳されてるんですけども、これ意訳です。ヘブライ語はボーという言葉ですから、これただ単に入るとか来るとか、そういう意味です。ボーは彼らがイスラエルの陣営に入ってくると訳されます。ですから、ね、彼は、別にイスラエルの陣営が、ね、何か防備を固めてで攻め入った、ということではないんです。入っていったんです。分取りしに無防備に、ね、彼らがイスラエルの陣営に無防備に物を略奪しに入っていったら、ね、イスラエルの人たち、ね、イスラエルとユダとエドムの連合軍が、ね、彼らこのモアブがなんかのこのこ無防備に入ってきた、ね、もうですからこのモアブをいとも簡単に攻め落として、でそれで散々に打ち負かすことができたんです。本当に主の一方的な憐れみです。もうモアブが、起きてみると、ね、それを血のように見て、でしかも、同士打ちをした血だと勘違いして、でそれで無防備に入っていく、もうこれは本当に神を恐れ敬わない人から見れば偶然というにはもうあまりにも偶然すぎることですね。主を見ては確かに働かれるんです。主を恐れ敬うヨシャパテがいたゆえに、ね、ヨシャパテがもしこの中にいなければエリシャは、ね、愛もしなかった、言っておりました。主を恐れ敬う魂に主は恵み深いんです。そして主は罪を犯す者に対しても、ね、憐れみを注がれます。ただしいつまでもというわけではありません。 それは主の計りに従った憐れみです、ね、ですから罪を犯し続けているならば確かに主は憐れみ深いお方であるんですけども、でもいつまでその憐れみが注がれるか、これは私は言うことはできません。ただそれは主だけが計っておられるからです。主はただこの時イスラエルに対して憐れみを注いでくださいました。そして、ね、このモアブがいとも、ね、簡単にやっつけられるような形でのこのこモアブはイスラエル陣営に入ってきて、でそれで散々な目に、散々モアブを攻め撃ちました。で25節、さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただキルハレセテにある石だけが残ったが、そこも石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。まさにペリシャが予言した通りになりました。このイスラエルたち、ただ一方的に、ね、そこ水が流れてきたって、そしてその水のところ谷のところに待機していただけのところにモアブがのこのこと来て、ね、もうですからイスラエルたち何もしてないですね。ただ主が一方的にあれよあれよと全て状況が良いようにお膳立てしてくださって、そして彼らただそれに乗っかっていただけです。もう誠に主が恵み深い憐れみ深いお方だ。もう主に栄光を捧げるだけですね。あとは主は、ね、さらにこのモアブに対して、ね、イスラエルに有利にしてくださいました。26節、モアブの王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが果たさなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。このためイスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。ね、まあ、こうして戦いの決着はつきました。結局モアブがね、滅ぼし尽くされるということはなかったんですけど、ただその、ね、なぜイスラエルたちが帰っていったか、ちょっとその理由が気持ち悪いですね。モアブは自分の長男を城壁の上で、ね、みんなに見える形で全焼の生贄として、ね、モアブの神に捧げたんです、ね、人見ごくですね、もう偶像礼拝の満ちているところではこういうことは行われます、ね、モアブの神ケモシュって言うんですけども、モアブの神ケモシュは、ね、その子供を人見ごくを求める神です。ケモシの神の、ね、神殿の中には、ね、ケモシがこうやって手を差し伸べている形で安置されていて、その手の上に子供を置くんですね。でその手の下の方で火を焚いて、でそれで子供が、ね、泣き叫ぶ声をドラムの音で打ち消して、でそれで親、ね、その子供を捧げる親たちの両親を、ね、麻痺させて、ね、その子供の叫びを聞こえないように、そういうことをする神です。でそんな神がずっと残っていていいものでしょうか。いや、これ神さんが許さないんです。誠の神さんが命を愛される神さんがそんなことをする国は許さないんです。日本においても、ね、かつて、まあ、人見ごくというか行われておりました、ね、この横浜の地でもなんか川があまりにも氾濫するから、ね、それで、人見ごくが建てられて、それを、ね、その魂を鎮めるために建てられたのがあの氷川神社でしたかね。でとにかくそういうことは、まあ、日本各地において行われておりました、ね、第二次世界大戦においても戦況が悪化してくると、ね、もう、このモアブがしたように切り込み隊として、もう、ね、神風特攻隊でもう命を投げ出して、ね、飛行機にもう大量の爆弾を積んで、そのまま自分ごと、ね、その艦船に突っ込んでいくという戦法が行われたんですけども、でも、ね、初めアメリカはそれを恐れました、ね、命をもう、ね、惜しまないのか、ね、天皇のために命をもう捨てるのか、そういうふうに初めは恐れられたんですけども、けれどもアメリカは、ね、それに対してもう 機銃掃射を、ね、組んで、でそれで艦船をの周りに飛行機をたくさん配置して、ね、それで結局神風特攻隊、ね、最初だけなんです、あの構想したのは。その後ほとんどの命たちは無駄に、ね、日本人のその特攻隊の命たちは無駄に散らされていって、結局被害を与えたのは、ね、ほんの数隻しかなかったんですね。日本はその後の歴史で、ね、神風特攻隊という勇ましい、ね、命をも失わない人たちがいたんだよ言ってあるんですけども、結局ですね、その一部の上層に一部の指導者たちの勝手なその判断によって若者たちの命が、尊い命たちが散らされていっただけ、ね、なんです。神さんを恐れ敬わない、ね、神誠の神を差し置いて天皇神として、ね、ということを、これもう神さんの法則に反しますから、ですから本当に悲しい話ではあるんですけども、間違った指導者、間違った親、ね、神ではないものを神とする、ね、そのことによって尊い命が奪われて、ね、このモアブの時代において行われたように、またかつての日本において行われたように、本当に神でないものを神とするならば、ただ虐げしかないんです、ね、今多くの日本の若者たちが虐げられております。一部の特権階級たちの私腹を肥やすために、これ許されないことです。神さんがそこに手を加えられます。かつてモアブの時代においても、ね、本当にこういう子供を生贄に捧げるような、もう非人道的な勝手に作り上げた偶像礼拝システム、これを神さんは打ち壊されました、ね、モアブの神を打ち壊され、ね、またかつての日本も、ね、そのようなことをする国です。そのような国が、ね、戦争に勝利して多くの国々にそういった、ね、もう奴隷のような、制度、それを広めるのを神である主が阻止されたんです。確かに多くの犠牲はありましたけれども、神さんは人々を敷いてあげるような制度、ね、若者たちを、子供たちを、命をもう奪うようなそういう制度、その神様は破壊されます。これは憐れみです。この、ね、モアブに対しても、また、ね、イスラエルに対しても、主は確かに生きておられるということ、また、そして主は憐れみを注がれました。もうこのことを、ね、見て全国民、ね、モアブも含めて、ね、北イスラエル王国も南ユダ王国も、またエドムも、このイスラエルの神主エホバ、このお方が確かに生きて働かれるのだということを、ね、本当に知るべきでした。けれども結局、ね、主を恐れ敬った国は南ユダ王国のヨシャパテの、ね、その国だけでした。本当にまだなおこの波乱万丈な時代が続きます。この第二列王記において、ね、主を恐れ敬う国は栄え祝福されるけれども、ね、そうでない、主を恐れ敬わない、別のものを、ね、神でないものを神として、そして神である主を蔑むような国は呪われてしまい、ね、災いが多い時代になってしまう。これは列王記を通して流れる世界観ですけど、いや、これは列王記のみならず全時代通して流れる、ね、法則です。主を恐れ敬う国、主を恐れ敬う人は祝福され栄えますけれども、誠の神である主を捨てて別のものを、ね、神に仕立て上げる、そして主を、誠の神を蔑むような国、蔑むような人は呪われて災いが多くなってしまいます。これは全時代、今生きる皆さんにおいてもそうです。どうか皆さんは主を恐れ敬う者として、またたとえ主から離れてしまったとしても、ね、主に立ち返って悔い改めて、そして皆さん自身は災いから離れて祝福を神様から豊かに受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。なぜならあなたは私たちが滅んでいくその様を それを見ておられず、降りてこられ、十字架にかけられて、私たちの身代わりとなってくださり、死んで、そして蘇ってくださいましたことを感謝いたします。私たちを滅びの中から、災いの中から救い出してくださったことを感謝します。主よ、この国、この日本はまだなおあなたを蔑み、神でないものを神として拝み、また占いや偶像礼拝、それらによって良心が麻痺してしまい、自分に私腹を肥やすために一部の人たちが大勢の人々から搾取して、そして今まさに自殺者がとても多く、年間3万人もの自ら絶望して命を絶つ人々があり、また若者たちが本当に今将来に希望が見出せない状態になってしまっております。主よ、どうかこの国をあなたが憐れんでください。誠の神である主、あなたが確かに生きておられることを示し、また働き人たちを祝福してください。主よ、私たち自身も人生の中に歩みにおいてあなたを恐れ敬う歩みをなし、決して災いの元を作ることなく祝福の王道を歩んでいくものでありますように、どうか私たちの信仰を守り、またその道筋を主を整えて、違った道に行こうとするならば正してください。そしてただあなたの道に歩む、そして祝福の道を歩むこの一人一人私たちでありますように、どうか助け導いてください。あなたが今朝も恵みを施してくださり、そしてこのように御言葉を示し、私たちを導いてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。鼻で息を吸う者の中に正しいものはなく、主よ、本当に人はどうしてもまっすぐに歩むことができないものです。やだら自分で計画を立て、やだら自分に失望し、やだら神に勝手に失望し、そして主から背を本当に向いてしまうようなものが私たちです。主よ、あなたが憐れんでください。本当に私たちの地位が上にあっても下にあっても身勝手なことは変わりなく、本当に私たちになされたあなたの恩恵に対して、主よ、私たちはあだで返しがちなものです。主よ、あなたが許してください。あなたは悪人の一人であっても滅びることを喜ばないお方です。今日も私たち一人一人をあなたが憐れんでください。そして神と人の前で私たちが犯してしまった罪を許してくださり、まだあなたに信頼できずに、あなたに聞きもせずに、あなたを振り向くこともなく生きてきたそのすべての時をあなたが憐れんでください。そしてより頼む信仰を私たちの中から見出し起こしてくださり、主の御名を聞いて信じて、それを守り行う一人一人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。身勝手に始めたその戦争を身勝手に主のせいにしたり、身勝手に主よ、本当にこの言葉がいくつあってもう足りない私たちです。身勝手に神と人の前で犯してしまったそのすべての罪を許してくださり、そして身勝手な罪に走ってまだ関係ない人までも巻き込んでしまう、このような性質を私たちの中からあなたが取り除いてください。主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように。身勝手な私たちなんですけれど、今日もあなたが必要な恵みと憐れみを与えてくださり、許しを与えてください。そして私たち一人一人がまた主の皆を崇めることができますように祝福してください。今日私たち一人一人にこの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。